説教日ごとの支え、増田こと牧師です。
主にある皆さん、今朝から対抗節アドベントの第一週となりました。ろうそくに火が1本灯されて、このろうそくが4本灯され、今年は12月25日がクリスマスの礼拝になりますので、その後礼拝を迎えるということになります。日ごとに私たちがこうして、また今年も2022年さまざまな出来事のある中でクリスマスを迎えることができる恵みをご一緒に感謝し、また礼拝を心からの賛美を捧げる時を迎えたいと願っています。皆さんは毎日の生活の中で何か習慣を持っておられますか？もちろん朝起きて顔を洗うとか歯を磨くとか、そういう習慣もあると思います。私は毎日の習慣、毎日パソコンを立ち上げますので、毎日パソコンを立ち上げてメールのチェックをするときに、一番最初に目にするのが今日の聖書の言葉と祈りを読みます。これは私がそのようにわざわざしているというのではなくて、実は新学生時代からの友人で、今神戸聖愛教会の牧師をしている小栗健牧師という方がいらっしゃいます。彼はドイツの日本人教会で牧師をしていたこともあって、ドイツのさまざまな祈りなどにも詳しい方なんですけれども、リコーダーの奏者でもあってですね、その彼がドイツ語の、旧約聖書と新約聖書、それから祈りの言葉というのを毎日翻訳して朝送ってくれるんです。ですのでパソコンを立ち上げると、まずそれを読んで、そして祈りの言葉を口に出して共に祈るというところから始めています。これは私のためだけではなくて、彼の友人たち、知人のおそらく何百人かなと思うんですけれども、一斉送信されているんですね。で、例えば昨日、実はもう今朝も来てたんですけれど、原稿に移す時間がなかったので、昨日の言葉はこうでした。主の前を私は歩む、生ける者の地で、詩編116編の9節。新約聖書は、神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きるからである。ルカによる福音書20章58節。祈りの言葉はこういう言葉です。最後まで愛は生き続けます。そう、ただ一つ、それだけが。だからおいでになり、私たちと一緒に幸せを語り、実践させてください。私たちは闇に包まれたこの世界の現実の中で、あなたの慈しみを必要としています。あなたの身腕の中で、すべての人と再び会うその時まで。ハンス・デューター・ヒュッショっていう方です。この方は1925年に生まれたドイツの芸人の方、著作家、児童文学作家でもあって、ラジオディレクターでもある。2005年に亡くなった方です。ドイツの寄席のステージで70もの自作の演目を行い、20世紀を代表する芸人だというふうに言われている方だそうです。こういうメールが毎朝来るんです。でパソコンを立ち上げると、まず最初にそれを読んで、そして祈りの言葉に心を合わせて、そしてその日の技を始めるということをしています。考えてみると、これは朝の連続ドラマみたいな感じだなと思うんですね。皆さんスイッチをつけてテレビをつけられると、8時から8時15分ですかね、連続ドラマがやっておりますけれども、ああいう感じでパソコンを入れると、まずその画面が出てくる。朝15分間の時間、習慣です。キリスト教主義学校では毎日朝の礼拝が行われています。30分ほどですけれども、こうした礼拝の習慣というものが生徒さん、あるいは学生たちの心を養っていると考えています。 ドイツにはローズンゲンというものがありまして、このローズンゲンというのはくじという意味なんですけれども、1730年から続いているのですけれど、毎日の聖書の言葉をくじで選ぶんです。で、くじで選ばれたものを1年間一冊にまとめてローズンゲンとして発行されてるんですね。それが本になっています。で、こうした習慣はキリスト者の間では伝統的に培われてきた習慣です。毎日聖書を一章ずつ読むという方もおられると思います。そういう場合の支えとしての本が出されていて、一日一章というふうな本がさまざまに出されています。信徒の友という日本キリスト教団出版局から出されている月刊誌には、一番後ろの方に毎日の聖書の言葉が書かれて、それに短いおすすめの言葉と最後に今日祈る教会というのが載っているんですね。ですので、それを読みますと毎日聖書の言葉とそれのポイントを受け止めることもできるようになっています。こうした習慣というものはキリスト者にとって毎日の食事がその人の体の栄養を与えるように、一人一人の霊的な健康、霊的な健康といいますのは私たちの魂の問題ということですね。体の健康が必要なように、私たちの魂の問題にも霊的な健康が必要だ。日々私たちはさまざまな出来事に出会っていきます。嬉しいこともあれば心揺さぶられる、あるいは辛い出来事も予期せぬ出来事が起こっていくということもあるかもしれません。キリスト者というのは日ごとの糧、英語ではデイリーブレッドっていうふうに言うんですね。毎日のパンというのを大切にします。それは聖書の言葉や理解というものを一年分溜め込んでおけば何かそれで OK とか、自己啓発セミナーのようにこれ一つ原理をもう自分のものにしたならば今後10年間はそれでやっていけるというようなものではないんです。キリスト者というのは毎日日ごとに聖書の言葉によって養われる、ちょうど毎日ご飯を食べるようにそう考えています。ですから私たちは年を重ねることは恵みです。外なるものは、つまり私たちの体は日ごとに年齢を重ねると弱くなっていくかもしれませんけれども、内なるものは、つまり私たちの魂や霊的なものは毎日日ごとに新しくされていくからです。教会の中でご一緒に信仰生活を送っておられる人生の先輩、信仰の先輩は本当に私たちにとって大きな支えです。こうやって聖書の言葉に支えられながら人生を送っていくということは、なんと大きな豊かな恵みだろうか、いつも感謝します。これからの歩みが楽しみだな思えます。体の節々は痛くなってくるかもしれませんけれども、私たちを支えてくれるその言葉に、神様に出会うということによって、私たちは天に召されるまでずっと成長し成熟していく、それが私たちの人生に対するイメージです。毎日起こってくる出来事の中で、社会や世界の中のニュースの中で、私たちはそうした日ごとのパンやご飯と同じように特別なご馳走だと感じられないかもしれません。時々聖書を読んでおっしゃるんですね。いや、聖書って開いてもあんまりいい言葉に出会わないんですよね。そうだと思うんです。こうちょっと開いてみて、あ、これすごい、今の私にぴったりっていうのはあんまりないんです。私もないです語弊を恐れずに言いますと。でもそれが大事なんです。パンや白いご飯を毎日食べるみたいに特別感動するとか、特別ギュッと胸をつかまれるとか、そういう言葉でなくてよい。毎日出会っていって、その中で、あ、そういえばああいう言葉があったな、 それが私たちを養っていく。日ごとの自分の視点を神と隣人と私っていう、そういうところに戻してくれる。そうでないと私たちの視点はいつも自分のこと、自分の世界、そこだけにとどまってしまうからです。イエスは弟子たちに壊れて祈りを教えられました。主の祈り、先ほどご一緒に祈りました。その中でも出てきます、我らの日用の糧を今日も与えてください。この日用って、子どもたちが時々勘違いして、日曜日のご飯のことですか。いやいや、この日用っていうのは日ごとのっていうことなのよ。毎日の糧を、ご飯を与えてください。それは私たちにとって食べる身体的な糧であると同時に、私たちにとっての霊的な魂の養い、私たちが生きていく基礎となっていくものです。体力を蓄えます。そしてこの日ごとの糧という考え方はとても聖書的な考え方です。その基礎となった経験が、今朝ご一緒に分かち合っている出エジプト記16章に出てくる経験です。イスラエルが荒れ野でずっと生活していた、エジプトという奴隷として強制労働をさせられていたところから、イスラエルの民は脱出をしました。脱出をした後に導かれていったのは荒れ野。私たちは荒れ野と言いますと、それでも何か緑のある地を想像するのですけれども、パレスチナで荒れ野というと砂漠です。その本当に湿度のない、カラカラに乾いたような砂漠の地を、彼らはテントを立てながら移動していったんです。40年間。これがイスラエルの経験でした。砂漠のようなところを移動していくときに一番大きな問題だったのは、水、食料品です。そのことに関して、彼らは何度も不平を言ってるんです。今日ご一緒に読みました出エジプト記の1節から12節には、7回不平という言葉が出てきます。よっぽど不平を言ったんです、毎日。そして聖書の神というのは、怒らせてはいけないとか、たたりがあるから何かをしなければいけない神ではなくて、このように不平不満を言う相手でもあるんです。人格的な神です。出エジプト記の中で聖書の神はそうした私たちの対話の相手であり、それに応答してくださる方だと証言されています。4節を見ますとこう書かれています。主はモーセに言われた、見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。モーセは神に祈り、食べ物が与えられました。天からパンが降ってくる。でも実際には天から降ってきたわけではないんですね。ではどういうものだったのかと言いますと、ここにありますのは、魚竜という木の幹にためるこう蜜のような、マシュマロのような白いふわっとした食べ物だったそうです。でこれを聖書ではマナと言っています。時々キリスト者のご家庭やさまざまなご関係者でマナさんっていうお名前の方いらっしゃいますね。ここからお名前を取っていらっしゃる方も多いと思います。でもこの食べ物の名前がもともとマナという、そういう名前だったのではなくて、実はこれはヘブライ語でマンフーという意味の言葉なんです。マンフーというのは、これは一体何だろうという言葉なんですね。これは一体何なんだろう、神が私に食べようと言われたものは、マンフーと彼らが言って、それが詰まってマナになった。マナを神様は私たちに与えてくださる。しかもとても面白いのですけれども、神様は人々に一日分を取るようにと言われました。もし家族が6人いるならば、6人が食べる1日分、欲張ってそれ以上取っておくよ、おこうとするとそれが悪くなってしまったと聖書には記されているんです。日ごとの生活になくてはならないものを神様は必ず与えてくださるということに対する信頼です。 私たちは食べずには生きていけない。食べることは喜びです。口から食べるということはその人が生きていく力になります。病気になっていても食べるということで力を得ます。でも食べるということには痛みも伴いますね。自分や家族が食べていくためにいろいろなことに妥協したり、時にはやりたくない人を切ったり裏切ったり、つきたくない嘘をついたり見栄を張ったり、そんなことも食べていくためには必要だと私たちは考えています。食べていくことは喜びであり、食べていくことは痛みでもある。でもその人間の悲しさや辛さ、そこで起こるさまざまな悲劇、その中で神は私たちを必ず養ってくださる。それが日ごとの糧の信仰です。必要以上に自分のためだけに取り尽くしてしまう人間の欲望のあり方、その中で私たちは必要なものだけをいただいていこう。私が生きていくために、家族や共に生きていく人たちが必要としているものを今いただいていこう。イスラエルの民が40年間難民生活をするような厳しい難しい状況の中で、神からの糧を与え続けられたように、難しい荒れ野のような状況にある私たちにも、神様は必ず日ごとの糧を与えていてくださる。荒れ野というのは希望が見えづらい場所のことです。あるいは自分の持っているさまざまな外側を覆ってくれているものが剥ぎ取られてしまう場所です。私たちは普段生活していれば社会的な立場があり、さまざまなことが守ってくれる。けれどもこの荒れ野というのは、そういうものが剥ぎ取られて自分の姿というものを晒さなければならない。精神的に、あるいは魂の問題において飢え渇き、一体自分はなぜこんな仕事を、こういう生き方を、あるいはこういう人生を歩んでいるんだろうかと思うような、そういう荒れ野、砂漠というところを私たちは通っていく。そういう時に神は私たちの日ごとの糧を与えてくださる、言葉によって。そしてそのイエスがおられる時には必ず食卓があるんですね。イエス・キリストは私たち一人一人にパンを裂き分かち与えてくださる。イエスが神に与えられた真の命の糧であるということを知っています。今朝ご一緒に分かち合いました新約聖書マタイによる福音書6章34節にはこう記されています。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。そうです。私たちが欲張りなのは、自分のもとにいろいろなものを、食べるものや財をエネルギーを集めようとするというだけではない。苦労も集める。明日の分も、1年後の分も、10年後の分も。でもイエスは言われました。その日の苦労はその日だけで十分である。明日のことは明日自らが思い悩む。私たちはそのようにして、イエス・キリストが日ごとに私たちの悩みや苦労や荒れ野のそのただ中を行かなければならない時にも、イエス・キリスト自身の言葉を持って、祈りを持って支えてくださるということを信頼しています。最後に、たびたび私はこの少年のことを紹介させていただいているのですけれども、日野原重明先生が監修された私を変えた聖書の言葉というところに出てくる小田島伊佐也さんという中学生のことを紹介させていただきたいと思います。イエス様の命を感じてという文章です。 去年の2月に腸の病気になりました。植物アレルギーから起こる病気です。僕は何も食べてはいけないと言われ、点滴だけのつらい入院生活をしました。その時は自分の受けている点滴液がジュースに見えたり、蛍光灯がチョコレートに見えたりして、狭い病室にあるすべてのものが空腹の僕に挑戦してくるのでした。この空腹感のために僕の意識は別の世界へ引きずり込まれていく恐ろしさを味わうものでした。この時僕は、人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるという聖書の言葉を思い出しました。僕はこの言葉が以前からとても好きでした。この時この言葉を思い浮かべながら、イエス様の言葉は本当だと思いました。そう信じて僕は辛い空腹に耐える入院生活を乗り越えることができました。小学校6年生のクリスマスに洗礼を受けた時に書いた信仰告白の一部だそうです。これが書かれた時には高校生でした。1ヶ月の絶食、病院の生活の中で担当された医師が、イザヤさんは聖書のイザヤ書のイザヤと同じ名前ですかと聞いてくださった。イザヤという名前は聖書のイザヤから取られたそうです。イザヤさんは健康な人では味わうことができないものを味わい、たくさんの人の苦しみや悲しみを目の前にすると思うけれど、それはきっとイザヤさんを成長させてくれると思いますよ、ドクターが語ってくださったそうです。彼は神様やイエス様が先生や聖書の言葉を通じて自分に語りかけてくださっていると信じて、その時を何とかくぐり抜ける。洗礼を受けた後にいただいた一かけらのパンとブドウ液、それさえ口にできなかった、アレルギーで。でもその自分は生かされていると実感したひとときだったと。私たちはこの礼拝の中でご一緒に聖書の言葉を分かち合っています。今日生きるためです。そして明日も神様から恵みをいただいて、養いをいただいて、私たちの命を全うさせていただきたいと思います。私たちの命は神様のもとに戻るまで、その養いの中で日々新たにされていく、私たちが神様によって新たにされていくということを楽しんで喜びを持ってクリスマスの時を迎えさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたはこの地に来てくださいます。この地が叫び闇に覆われているからです。紛争があり命が奪われていきます。子供たちの涙が止むことがありません。しかし主よ、私たちはあなたが光として神の言葉としてこの地にやってきてくださったことを信じ、またその光を共に灯していきたいと願っています。どうぞこの礼拝の中においてあなたの力を満たし、私たちをこの世にそれぞれの場へと使わせてください。私たちはいただいた言葉と光を持ってそれぞれの場へ参ります。孤独の中にある人、あるいは一人で生活するときにも、あなたがその豊かな、そしてあなたの温かさのある言葉を持って養ってください。祈りの中に生かされますように。そして地の平和を願いながら戦い、祈り、歌うことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。